はい、こんにちは、サライジン、水永です。紀州みかんも買ったら、すごく美味しかったです。プリップリして、粒の一つ一つが、歯を押し返してくる実感があるんですよ。生命力に溢れている感じでした。あまりに美味しかったために、その感動を果物屋の店長に伝えると、魚をすりつぶしたものを肥料にして、有機栽培しているとのことでした。何にしても、あんなうまいみかんが、まだ食べられる、嬉しくなりました。本日は、山科の毘沙門堂とその周辺を歩きます。毘沙門堂は山科盆地を見下ろす山麓にあり、山里の風情漂う雰囲気のあるお寺です。春はしだれ桜、秋はもみじの名所として知られています。まずは告知です。先日新発売しました藤原道長の生涯、藤原道長の生涯を21回にわたって解説した音声とテキストです。特典の藤原道長の史跡を歩くは2月28日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。そして京都公演です。2月24日日曜日、京都で声を出して読む小倉百人一首、66番先の大僧正行尊からです。どちらも詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。JR もしくは京阪山科駅、もしくは地下鉄東西線山科駅下車。JR 山科駅駅前の矢印に従って、毘沙門堂に向けて歩いていきます。山科疎水を越すと、次第に山里の風情が漂ってきます。見えてきました。毘沙門堂の石段です。毘沙門堂は天台宗の門跡寺院。山科盆地を見下ろす山麓にあり、春はしだれ桜、秋はもみじの名所として知られています。京都における天台宗五箇室門跡の一つで、京の七福神の一つ、毘沙門天を本尊とすることから、毘沙門堂と呼ばれます。大宝三年、703年、文武天皇の勅願で、行基上人を開山として創建。当初、現在の上行区、相国寺の北、出雲寺にあったことから、五宝山出雲寺と言いました。その後、平治の乱や応仁の乱の陛下に会い、衰退するも、寛文5年、1665年、天海僧正の弟子、航海僧正が、山科安守の地に再興。江戸時代に、五斎天皇の第六皇子、光弁発親王が門主となって以来、皇族や摂関家の子弟が門主を務める、門跡寺院となりました。仁王門、石段の最上段にあり、阿吽の仁王像が守っています。仁王門です。寛文5年、1665年、毘沙門堂がここ山科安守の地に再建された時の建立です。毘沙門堂は徳川家康の側近も務めた天海僧正の考えに基づいて、建築様式を日光東照宮と同じようにしています。ために全体が朱塗りで、寺であるのに神社のような雰囲気が漂っています。本殿、梁行き6軒、桁行き5軒、入母屋造り本瓦葺き。ご本尊の毘沙門天像は、伝教大師最澄の手彫りによるもので、延暦寺根本中堂の薬師如来を刻んだ香木を持って、刻まれたと伝えられます。宝塔の中に秘仏として収められており、非公開です。しかし、宝塔の前にご本尊をかたどったお前立ちがあり、ご本尊のお姿を忍ぶことができます。毘沙門天は仏法守護四天王の一つで、別名を多聞天、北方を守護する福の神であり、また戦の神としても知られています。上杉謙信が毘沙門天を強く信仰していたことはよく知られていますね。本堂正面の左手に不動明王が祀られ、毎日ごまの祈願が行われています。本堂右奥には東照大権現、徳川家康公が祀られ、徳川の葵の門があります。日光東照宮と毘沙門堂のつながりを感じることができます。ここ毘沙門堂のふもとの山科駅前の旧三条通りがかつての東海道です。 西国の諸大名が参勤交代の途中、山科を通る際には必ず素通りせずに、毘沙門堂に参っていきました。本殿から霊殿への私廊下から、池越しに広大弁財天が見えます。秋になるともみじが真っ赤になり、見事です。豊臣秀吉の母、大政所が大阪城内に建てた弁財天が、大阪城落城後、秀吉正妻の広大院に伝わり、京都の広大寺に移された後、毘沙門堂三代門主が譲り受けて、広大弁財天と名付けたものです。霊殿、阿弥陀三尊像を中心に、歴代十字、発心王の御影や位牌を安置します。周囲には極楽浄土を描いた障壁画があります。下陣の天井には、加納英主による天竜図が描かれています。霊殿の守り神です。夜な夜な、この竜が水を飲みに外に出ていくので、竜の周りに水を表す青い絵の具で囲ったところ、竜は抜け出さなくなったという話です。左甚五郎の竜みたいな上野東照宮や三井寺に、いろいろ全国にこういう伝説がありますね。神殿。御所にあった御祭天皇の宮殿を、第六王子高弁発心王が拝領し、元禄6年1693年、この地に移したものです。内部は、おなりの間、苦労の間、9人の老人の間と書いて、詐欺の間など6部屋からなります。加納正信作の障壁画は116面あり、大半の絵は見る角度によって形が変化するよう、逆遠近法という手法で描かれています。普通の遠近法と逆で奥に行くほど広がっているように描く手法。例えば左側から見ると机が細長いが、右に移動するにつれて机が縮んでくる。で、正面から見たような形になるという具合です。原理は解明されていないそうです。逆遠近法を使うにしても、なぜこんなに見事に絵が動くのか、謎のままということです。確かにスーッと机の形が変わるんですよね。あ、これ自分でもフォトショップとかでこういうの描いたら、こういう風に見えるのかなと思ってやってみたら全然うまくいきませんでした。万水園、江戸初期の池泉回遊式庭園です。谷川の水を引き込んだ新地池を中心に、七重の塔、座禅石、亀石、千鳥石などを配します。もみじの季節には手前の道断ツツジと楓が赤く染まり、奥には常緑樹が緑をなして、見事な色彩の対比をなします。神殿前の庭に樹齢150年のしだれ桜、毘沙門桜として知られています。毘沙門堂中興の寛文5年、1665年から5代目ということで、歴史を感じさせます。直子門、しだれ桜南の直子門は、御祭天皇より拝領した檜皮葺きの総門です。現在は開かずの門となっています。先日の台風21号の影響で、だいぶ檜皮葺きの屋根がダメージを受けていました。毘沙門堂を後にします。毘沙門堂西の谷沿いに、塔頭の総林院、山科聖殿があります。寛文6年、1665年、航海僧正が毘沙門堂をこの地に再建したときに、同時に創建されました。当初、阿弥陀如来を本尊としていましたが、明治元年、1868年、聖天堂を建てて、インドの大聖換気殿を本尊としました。山門をくぐって右に聖天堂、奥に毘沙門堂、聖天堂は約70体の大聖換気殿というインドの神様を祀ります。商売繁盛、夫婦円満にご利益がある神様です。武田信玄も大聖換気殿像を寄進したということで、境内には武田の家紋である四つ割菱が目立ちます。奥の不動堂は明治16年、1883年、比叡山の無動寺より誕生した不動明王を安置します。織田信長の比叡山焼き討ちによって消失した仏像を不動明王として作り変えたと言われています。不動堂裏手の滝は 不動の滝と呼ばれ、小さな不動明王像、お滝不動尊が安置されています。山科駅の方に引き返していきます。途中、山科疎水に沿って、西に歩いていって、ちょっと行った北側に安生寺があります。現在立ち入り禁止ですが、伊勢物語にも登場する由緒ある寺です。嘉祥元年848年、仁明天皇皇后、文徳天皇母の藤原の成子が空海の弟子、慶雲を開山として創建。一時は広大な寺領を誇りましたが、応仁の乱などで衰退。宝暦年間1751から64、現在地に再興されました。付近は桜の名所です。伊勢物語77段には、文徳天皇の女房、高木子が亡くなり、安生寺で法要が行われた。人々が多くの捧げ物を持ってきて、木の枝につけたので、まるでお堂の前で山が動き出したかのように見えた。法要の後、右大将藤原の常幸が、今日の法要を題に、春の風情のある歌を読めと言って、それに応えて、右の馬の神であった老人、有原の成平とおぼしき人物が読んだ。山の皆、移りて今日に王ことは、春の別れを、とうとなるべし。山が皆、今日の法要に合わせて場所を移してきたのは、春の別れを惜しむためでしょう。ちょっとよくわかんない話なんですけどね。まあ、その、高木子という女房の法要が、安生寺で行われたと。で、ものすごくこの、安生寺というのは、一時は大きかったらしいんですけれども、今の醍醐寺ぐらいの大きな規模があったらしいんですけれども、醍醐寺が今日まで繁栄を誇っているのに対し、安生寺の方は、どうも寂れていっちゃったみたいですね。現在入ることができなくなっております。次回は丹波亀岡を歩きます。お楽しみに。告知です。新発売です。藤原道長の生涯。藤原道長の生涯、解説音声とテキストです。道長の祖父、諸助。父、兼家の時代から道長が亡くなるまでを21回に分けて語っています。今なら特典、藤原道長の史跡を歩くがついてきます。お申し込みはお早めにどうぞ。そして京都公演です。2月24日日曜日、京都で声を出して読む小倉百人一首。66番、先の大僧正行尊から会場の皆様とご一緒に声を出して、小倉百人一首の歌を読み解説していきます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。